皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が5月の14日ということでございまして、日本はですねやっと、初夏の陽気が続くようになってきましたが、今日も張り切ってお送りしたいと思っております。数えて450回目ということで結構区切りのいい回になったので、今日もなるようなお話をしていきたいなと思っておりますが、いつものごとく、ちょっとお知らせを重ねながら、今日のトピック、そして、近況の話をしていきたいと思っております。じゃあまずちょっとお知らせなんですけれども、以前からお話をしているマドリッドですね、スペインのマドリッドのセミナーを行うという話をしていました。で、ちょっと今回は人数を少なく絞っているので、20名足らずの限定数だったんですが、もう埋まってしまいました。ただ、セミナー会場が26名ぐらいですね、入れるみたいなので、少しお席を増やしてましてですね、残数がそれ分だけ余ってますので、もし今悩んでいるよという方がいらっしゃれば、早めに申し込んでください。マドリッドのセミナー、僕自身がもちろん伺いますので、6月9日ですね、16時から、スペインは昼寝の時間があってね、シエスタっていうのがあるので、昼をだいぶ過ぎてからじゃないと、人が集まりにくいということと、そもそもね、6月っていうのはスペインは、10時とかね、11時ぐらいまで明るいので、そう思うと、お昼ご飯がそもそも、ちょっと遅いんですよね。だからそれが明けてからだから、日本だと午後だと1時とか2時からってことになるんですけれども、スペインの場合は、4時ぐらいが、ちょうど午後からということになりますので、4時からというふうなセミナーになっております。ということで、コンテンツラボマドリッドセミナーと検索いただくとページが出てきますので、何を話すかってこととか、どういうゲストが登場するかって話はページの方に書いてますので、ぜひご覧になっていただければなと思っております。コンテンツラボマドリッドセミナー6月9日、僕ももう飛行機取ってますんで、行ってお会いしましょう。はい、ということで、お話はそんなものなんですけれども、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、タイトルを多動力とフォーカス力、正しいのはどっちなのと、いうふうに、しました。で、なんでこの言葉を使ったかというと、多分多動力というのは造語なんだろうなというふうに思うんですが、まさにその通り、多動力という本がね、今すごく売れて、います。読んだ方もいらっしゃるのかなというふうに思いますが、ものすごいですね、乱暴に言うと、ちなみに著者はですね、ご存知、堀江門さんですね、堀江貴文さんの本でいらっしゃいますが、めちゃくちゃ乱暴に言えば、ご本人の本意かどうかは知りませんよ。だけど、めちゃくちゃ乱暴に言えば、好きなこととかね、やりたいことをですね、遊びでも仕事でもいいから、固定観念にとられず、とっととやってけと、いう話を説いている本なわけですよ。ですよね。で、もうまさにね、今、働いていて、なんか自分らしくないなとか思ってらっしゃる方とか、いう人はやっぱりすごく憧れるし、刺激される本じゃないですか。さらには、今すでに自由に生きている方にとっては、共感されるような本だろうなと思うので、そら売れるだろうなと僕も拝見しましたけどね、すごく共感できる内容だなというふうに思うんですよね。なんだけど、これ多動力って本ですよ。だけど、今日のフォーカス力って話をしたのと同じように、まさにね、これと、発売時期は違いますけれども、一方でか、まさにじゃないな、一方でね、10年ほど前から、売り続けてる、全く逆のこと言ってる本があるわけですよ。それは何かというと、フォーカスって本なんですね。フォーカスって本の副題は、利益を出し続ける会社にする究極の方法というタイトルだったわけですが、フォーカスっていうタイトル、要所のタイトルは多分フォーカスで、アメリカの本なんですが、これはね、アルライズさんという方が書かれた本でして、多分マーケティングについて勉強したことがある方だったら、多分一回は絶対読んだことある方の本だと思うんですが、ごめんなさい、読んだことがある著者だと思うんですけど、アルライズさんね。ジャック・トラウトさんって人と共書で、ポジショニング戦略って本出したりとか、マーケティング22の方法っていう有名な、もう伝説的になってる本があるんですが、それと同じ方が書いた本で、フォーカスという本です。これはね、ものすごく、これも乱暴に言うと、多動力と全く逆で、ビジネスを成功させたければ、これはライフスタイルについては、ライフデザインについては述べてないけれども、こと、金儲けということで言うと、うまくいっていることにとにかく一点集中しなさいと。とにかく脇目も触れずね、他のことをせずに、一点のことに対して集中しなさい。他は何もするなっていうことを主張している本なんですよね。 で、僕はちょうど10年とか10年、5年ぐらい前に自分で仕事をしたいというふうに思い始めていたので、アルライズさんの本はね、ポジショニング戦略関連の本はとにかくたくさん読みました。むさぶる本ように読んだかもしれませんね。で、この方はね、自分でもこのフォーカスということを守備一環としてやってらっしゃって、とにかく各本各本で同じこと言ってるんですよ。同じことを違う言い方をしてるだけで、ポジショニング戦略であったのとしても、マーケティング22の法則だと、たった一つのことで人から覚えられろと、たった一つのことで解かれ、ってことをやっぱりずーっと言ってるわけで、他のこといろいろすんじゃねえよ、みたいな話をしてるわけですよね。で、これ代表的なこう二つを説明してみたわけなんですけども、この多動、たくさんのことをとにかくやっていこうっていう、まあ主張とね、あとは、一つのことに集中しようっていう主張はですね、もう世界中にこう両極端に存在すると思いません？で、これって、じゃあ時代が変わったんですよねと。昔は大企業に入ることが素晴らしかったけど、今は個人で、生きていくことが、ね、生き方であると、新しい生き方だという話をしているのかもしれませんけども、でもそんなことなくて、昔も今も両極端な意見ってずっとあるんですよ。ずっとあると。で、今は、いろんなことやろうってことが主張だし、マルチスキルとかね、マルチキャリアとか、いろんな複数の肩書きを持ってる人生だという話がクローズアップされているので目立つんだけども、でも昔からこの両方の主張はあるんですよね。ですよね。で、僕らからすればね、というか皆さんもそうなんだけど、これからいろいろやっていこうぞと思ってる人にとってはですね、どっちやねんという話になりません？どっちだよって話で、こういうのって、ビジネスとか読んでたりとか偉い方々のお話を聞いているとですね、大体あるんですけどね、両極端な意見って絶対あるので、僕は比較的読書が好きな方なので、両方とも必ず読むようにはしていてね、自分の考え方が何かに偏ってバイアスがからないにする努力はしているつもりなんだけど、とにかく両方あるけれども、もう特にこのたくさん動けっていうのと一個に集中しろっていうのは両極端な意見があるなぁということで混乱する人って多いと思いません？で、僕もコンサルティング業をしてますので、コンサルタントとしてクライアントさんと接している中でですね、やっぱり多動的な動きをすごく多くなさるクライアントさんと、あとはフォーカスをするような動きをするクライアントさんがやっぱり両方いらっしゃるんですよね。で、かといってたくさんやる、つまり多動的な動きをするからこそ人生とかビジネスを上手にデザインしてマネジメントしているという、この人はすごいなと思う人ももちろんクライアントさんの中にはいるし、逆にフォーカス、この人は昔からぶれないなと、同じことをずっとしてるなということによって富、つまり銭ですよ、富と、まあ、自由な時間とか、まあ、幸せみたいなことを手にしているなというふうに感じる、この人も、まあ、本当にぶれないなという人もいるんですよね。いると。で、なんだろうなということで、もう結構考えてみたわけですよ。今回これを話するにあたって考えてみて、正しいのはどっちなんだろうと。まあ当然正しい、まあ、答えは実は正しいのなんかないんだけど、正しいのはどうだと考えてみたときに、ある一定の答えが、まあ、導けたので、今日はその話をしてみたいなというふうに思っています。導けたって前から気づいてはいたんでしょうけどね。話をしてみたいと思って、います。実はね、多動的な動きをする、好きなこととかね、興味があることをどんどんどんどんやっていくということと、あとは一つのことに集中して、尖っていくというかね、集中していくということの比較論の答えって、出してみるとすごい単純で、実はね、何と比較すると分かりやすいかなと思った恋人についての話が分かりやすくて、恋人、人によって女性にとっては男性だったりとか同性だったりする場合もあるだろうし、男性にとってもね、とにかく恋人ですよ。恋人とかパートナーとか配偶者でもいいんだけど、恋人とかパートナー、愛し合う相手ですねの方々は目の前にいらっしゃる恋人とかパートナーは目いっぱい愛しましょうという意見がもちろんありますよね。何も悪くない、素晴らしいこと、人生にとって素晴らしいことじゃないですか。ですね。で、もう一方で、世界中に異性とかね、自分の異性じゃないかもしれない、自分の交際対象の方々っていうのは、半分と思えば35億人もいるということになるわけだから、お笑い芸人じゃないけど、 だから一人の方にね、固執することはないよという意見もあるんですよね。一人に偏るなという意見もある。固執するなという意見があって。これも似てません？多動力とね、フォーカス力っていうのと似ていて、これと結構似てると思ってて、でもですね、これ言葉にこうバラバラで分けるとそうなるんだけど、長く説明すると、一旦お互い好きになったのであれば、その出会いは奇跡なんだから、目いっぱい愛そうよという話と、でもねと、でももし別々の道を行くことになってしまっても、また素敵な出会いがあるわけだから、その方との過ごした時間を大切にしつつ、また次の、出会いをね、人生の中での出会いを待ちながらワクワクしようよという話じゃないですか。ですよね。で、これって要するに、切り抜いているだけであって、一個一個切り抜いて喋っていると、対比に、比較というか、その、対峙するような、対義語になるんだけども、でも言ってることってほとんど両方同じですよね。同じ。で、この多動力とフォーカス、つまり集中力っていうのも同じ話になると思ってて、切り取ると多動と集中ってフォーカスと多動であるというふうに、こう、戦ってるように見えるんだけども、でも、フォーカスというのは、実は石の上にも3年我慢しなさいという話をしているわけではないし、多動というのは、とにかくやっつけててもいいから、とにかく上っ面でね、触ってけよってことでもないはずなんですよね。だから、これビジネスに置き換えると分かりやすくて、ビジネスっていうのは、すっごい単純にするとですね、昔、コリー・ラドズさんというね、もう、車の事故で、お金持ちになってからお亡くなりになった方がいらっしゃるんだけども、伝説のマーケターですよ。その方が言ってる、よく言ってた言葉で僕、今でも覚えてるのがあって、ビジネスでうまくいく方法っていうのを単純に言うよと。それはね、ステップ1、やってみてテストすることだ。ステップ2、1に戻る、つまりまたテストすることだって言ってるんです。ステップ1は、やってみてテストすること。ステップ2、1に戻ること、みたいな感じで、とにかくやってみてテストするという連続が、多分ビジネスの成功のコツだと。多分、唯一無二のものなんだろうなと思うんだけども、って思うとですね、ってことは、何かをやってみて、テストをするときっていうのは、一個に集中して、テスト、つまり分析をして、やりきる。それがもし、答えとして正しいれば、そのままやるんだろうけれども、より良くするためには、またさらに別のことをやって、それを一個の、その別のことにまた集中して、やりきってからまたテストすると。さらにまた別のことをやって、テストして集中するっていうふうにして、だんだん螺旋状に進化させていくとか、いいものを探していくというのがビジネスの本質であるのであればですよ。であれば、多動というのは大きい括りで言えばやってみてテストする。また別のことやってみてテストする。また別のことやってみてテストするということがビジネスの本質なんだから、多動っていうのはビジネスのそのもののことを言っている、大きな括りのことを言っているんだろうし、フォーカスってことで言うと、その一個一個のテストっていうのはでもね、やっぱり集中する、その一個のテストに集中しないと、試すこともできなければ結果も見れないので、集中する必要があるじゃないですか。ということは、小さい単位でタスクを分けると、集中せよということになるわけで、集中せよ、そして次に行け、集中せよ、次に行けってなると、多動的に動けということと、フォーカスせよってことは、同じ文脈の中にこう、あるわけですよね。って思うんですよ。これがすごいつまんない答えでして、でもですね、やっぱり人っていうのはこう楽をしたい生き物なので、何かをやってみて、テストをすると。でもテストをするときには集中して一個一個やんなくちゃいけなくて、さらにまた別のことをやろうということにはその時の話はなくなってしまって、またそれを教訓にまた次のテストをして、そのテストも集中してやらなくちゃいけないってなると、まあ繰り返しこれをやるともなると結構ね、しんどいイメージないですか？実際しんどいし。しんどいじゃない。面倒なんですよね。だから面倒なことってやっぱり人は嫌なので、そうなると、多動で行こうって言われたら、やっぱり何も、学ばないし、集中もしないし、テストして分析も振り返りも何もしないけれども、とにかく目の前に飛び込んできた快楽とかですね、浪費とか、儲け話ですよ。このビジネスじゃない儲け話ですね。心にどうしても飛びついてしまう。っていう風になりがちだし、で、それで生きていけるなら最高じゃん。じゃあ多動って最高じゃんっていう風に思っちゃうんだろうなと。思うんですよ。で、だからそのフォーカスということと全く逆のイメージを取ってしまうし、フォーカスというのは 石巻人も3年とか我慢なんてナンセンスやねとか、日本人って古いよねみたいな話にしてしまいたくなるというかね、それが自分にとって都合がいいから。これは起業前とか起業したばっかりの人とかであんまり稼げてない人とかにも多いし、まあ一発目の何かがたまたま当たった人にもこういう考えする方が多いんですけども、ってことがあると。逆にフォーカスせよって言われることを信じる人にとってはどういうことが起こるかというと、当然楽をしたい生き物だから、ある程度小さい売上とか収入が立っている状況だと余計そう思うんですが、もうそれに固執しちゃいしまうというか、それにこだわっちゃうので、他のことを試そうというふうに思わないですよね。思わない。で、同じようなことを繰り返したらね、同じような結果になるだけじゃないですか。それはもう分かってるんだけど、でも、フォーカスすれば成長するという言葉ということにを信念にすれば、ある程度、まあ、格好もいいし、ね、言い訳が立つじゃないですか。だから、チャレンジしなくていいという免罪符にしちゃう、自分自身の免罪符にしちゃうってところがあると思っているので、これはね結構僕も当然何回もこういう話に自分が陥ったことがあるんですけども、起業してから何かがうまくいった人ですね、すごく儲かったかちょっとしか儲かってないか別として食えてるぐらいの人かな、だとこういう人ってすごく多い傾向にあるなというふうに思います。だからこういうのってコンフォートゾーンって言いますけどね、快適な状況だからこそやっぱりその快適な状況が正しいものだというふうに思いたい。自分が正しいものと同じことを言ってる人を信じたくなるから、じゃあ多動って言われたら、おー、俺は正しいじゃんみたいな。それは実は儲け話とかね、快楽に飛びついていってるだけの本人なのに、おー、多動がやっぱりうまくいくんだっていうふうに信じたくなるし、フォーカスって言われたら自分がチャレンジせずに安住していて伸びないことに対して、実は悶々としてるくせに、安住してるってことに対してはフォーカスするってことに対して、あ、私は間違ってない、俺は間違ってないというふうに都合よくやっぱり捉えてしまうってところがやっぱり一番大きくて、そうすると相反する2つの意見というふうに、まあ対立軸が生まれるというかですね、だと思う。だってまあ失敗も嫌だしね、チャレンジもめんどくさそうだしっていう感じになるのかなというふうに思いますよ。だからもちろん何かにフォーカスして、そして多動でね、こういろんなことにチャレンジして、テストして、うまくいったんだから、そこまでいったらそのまでいいじゃないかって話はあるんだけれども、でもやっぱり、コンフォートゾーンっていうのは、大抵その人が、その程度だったら満足できないってことは、自分自身には嘘をつけないはずなんですよね。でも、いろいろ自分に言い訳をするんですよ。そんなに金言ってもねーとかね、僕そんなの、そこまで欲してないしとか、家族も大事だしとかね、プライベートも大事だしとかいう風話をしてしまう。もちろん本気でそう思っているんだったらいいんだけども、でも自分に嘘ついてる時の方がやっぱ多くてですね、僕は仕事柄そういう話を聞くことが多いからですよ。そんなことに対してそういうことを言う奴が悪いと思ったら、みんなそんなもんだと思っているので、人っていうのは、僕もそうだし、やっぱ自分に嘘ついてることが多くてですね、Facebook とかでそんなことは言わないんだけども、実はそう思ってることが多くて、別に金の欲がひどいとかね、お金の今時じゃない、お金にお金言ってるわけじゃなくて、だってね、自分人を雇ってチームを作ろうと思ったって、人を雇って人の職業を作ってあげようと思ったって、弱者の力になりたくても、ボランティアやりたくても、仕事以外の楽しいことを追求して、ね、頑張っていこうと思ったってね、結局はお金か時間か、あと影響力、もしくはお金と時間と影響力、お金か時間か影響力が必要なわけですよ。で、そうなるとそれにはもっともっと安定させておかなきゃいけないとか、もっともっと拡大しなければいけないという話に絶対なるんですけど、そこに目をつぶっていて、目をつぶっていて、その目をつぶっていることをごまかしたくて、別にねって話になる場合が多いから、でもやっぱりね、だから、フォーカスしてテストをして、また多動で次のことやってっていうことって絶対にいるんですよね。いるんですよ。で、もうこれは安定してる人の話ですけど、多動についてもそうで、まあ多くの案件といいますか、こう儲け話みたいなものに首を突っ込みまくってね、いろんなことをこうぶち上げて、やりたいんですよ、これやりたい、面白いんですよとかってやっているかもしれないけれども、で、それもね、人に任せてますから、そのね、一緒にやってる仲間がやってくれてるんですよなんて思ってるかもしれないけれども、多分ね、そんな実務の伴わない絡み方をしていて、フォーカスも何もせずに絡んでいてね、絡んでるもクソもないけど、もうだって夢を語っただけでしょ、一晩か二晩、そんなものでですね、例えば成功したとしても分け前はきっとないだろうし、 第一、その何も持たざる人と組む人は多分相手も何も持たざる人な場合が多いわけですよ。ってなるときっと話をしているだけで終わってしまうということになって、キックオフの飲み会をしたとか、ね、いうことだけで終わっちゃったりとかってプロジェクトはむちゃくちゃ多いと思うんですよね。だったら何か一点でも集中して取り組んでテストをして、また次のものにってやった方がよっぽどマシなんじゃないかなというふうに思います。だからまあだらだら言いましたけど、結局まとめるとすごいクソつまんない答えになるんですけれども、ワクワクしません。多動力というのとフォーカス力というのはおそらく僕は同じ文脈だと思っています。これが、まあ、多分答えですよ。さっきのうちのクライアントさんにもフォーカス寄りのことでうまくいってる方もいて、多動的なことをしてうまくいってる人もいるって言ったけど、結局2人とも両方ともちゃんと文脈を捉え、同じ文脈で動いているというか、一つのことに集中して成果が出たら、それをより良くするためにまた動く、違うことをして動く、もしくはうまくいかなかったらまた別のことをして動くっていうふうに動いているので、一個一個集中しましょう。でちゃんとテストして分析しましょう。でダメなら次にさっさと行きましょうと、さっさとやれというのが多分ね答えなんですよ。だからいろいろいます。世界中旅しながら仕事をしている人、メルマガだけ書いて儲かってそうな人、自宅にいながら年収がむっちゃ高い人、ポジションのとこじゃなくて年収が高いふりをしてるんじゃなくて本当に高い人とかね、あと日本とね自分の住む国、ドイツでもアメリカでもどこでもいいですよ、オーストラリアでも、日本とねその国を往復しながらキラキラとねやって、あと日本に帰ってきてセミナーしたらいつも満員になってる人とか、あと事業が大きくなってきたから本人はねスタッフに任せてトライアスロンばっかりやってる人とかいますよ。だけどもよーく見てくださると、多動だけでうまくいってるわけでもなければ、フォーカスだけでうまくいってるわけでもきっとないだろうなというふうに思いますね。適当に興味あるものだけを何の努力もせずに上っ面だけパッと触っていろいろやってるうちにうまくいってるものが見つかったよとか、全て遊びと仕事と混ざってるよなんていうのをガチで信じてるとすると、多分素人はやけどするんだろうなと思うし、逆に石の上にも3年生同じことばっかりやってね、うまくいもいかないことを同じことばっかり3年やったら、ブログを3年書いたら跳ねることは絶対ないですよっていうことでもないわけだから、やっぱ同じ文脈で語るべきだろうなと。よく動き、よく集中しってことは、やっぱりこう交互にやっていくべきなことなんだろうなと思うと、すっと腹に落ちるというのが、まあ僕の理解なんですよね。だから僕もやっぱり、まあ自分がサボるというか、逃げてるとか、チャレンジしないとか、安住してるとか、本当に心地いいんだったらいいんだけどね、そういう時にはやはり、俺はフォーカスしてるからっていう言葉を都合よく使ってみたり、いや好きなことをどんどんやりたいんだよということを言葉として使ってみたりってことが多くて、でも後でいやちょっと違うんだよなと、これじゃダメなんだよなと実は気づいているってケースが僕ねもうねある周期でそういう時代が来るわけですよ。だから多分皆さんも似てるんじゃないかなと思って今日この話をしてみました。だからよく動けと、好きなことばっかりどんどんやれと、肩書きなんてクソくらえみたいなことにワクワクしすぎても要注意だし、逆にフォーカスするということに対して私は一つのことをずっとやるわということにこだわりすぎていてもこれも要注意なので、まあそこにね自分だけはお天道様は見てるじゃないけど、自分だけには嘘つけないはずだから本当は気づいていらっしゃると思うんですよね。だからまあそれを、まあ、理解しながらやっていくといいんじゃないかなというふうに思いますね。まあちなみに今日の話はもう少し広い目で見るとですね、A という案と B という案、A 案と B 案っていうのが必ず衝突する意見って世の中にはあると思うんですね。だから A という正義と B という正義、 A という答えと B という答えってことが絶対あるので、これをね意識して情報をインプットするとそんなになんていうか変なことは夢はないかもしれないけれども変なことはないし、まあ自分の頭で考える癖がつくのかなというふうに、僕は昔こういう時こういうこと癖があったので、若い時はね車に構えたね可愛げのないやつというふうによく先輩には言われていましたけれども、でもそのおかげで変な風にならずに済んだなというふうに思うので、まあよく極端な主張って2つ潮流があるんでね、両方ともアクセスしてみるべきだろうなというふうには思いますよ。 なら日本が最高っていう意見とね、極端なこと言うと日本って最高って意見と、日本はもう死んでんじゃねっていう意見が両極端に今あるでしょ。それも結局両方とも、まあ言ってる本人たちもうすうすは分かっていると思うんですけれども、極端な意見だから、どちらでもなくて同じ文脈で語られていることが本当は、まあ、多いので、そういうのも気にしてみるとですね、いいんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。はい、ということで今日のトピックはそんなところでございました。じゃあ、あと雑談というか雑記というかですね、なんですけれども、今日本当はですね、僕なんだっけな、ちょうど今日ね、海外から来日しているメンバーさんを囲んでランチ会やったんですよ、東京で。よくね、海外からいらっしゃる方がいらっしゃれば、いろいろ人と人とつなぎたいというのは僕あるので、ランチ会とかやってね、皆さんで集まったりするんですけども、それを今日やってたんです。その時たまたまね、独身の男性メンバーさんがいて、その方がね、最近結婚は実はしたいんだよねなんて話を、結婚したくない人もいますからね、プライバシーなことなんだけど結婚したいんだよねなんてことをおっしゃってくださったので、そうかじゃあどうやって結婚するかみたいな話を、世間話でねしてたわけですよ。でたまたまその中にね、最近まで婚活をしていたメンバーさんがいて、この方女性なんです。でそれでね、結婚活動についてこういろいろ語ってたんですが、僕もね、たまたま結婚できた身分だから、こうやったら結婚できんじゃねえって偉そうに言える身分ではないし、方法なんてよくわからない。僕も今独身だったらどうしていいかわかんなくなるなと思いますが、でもね、結論からするとやっぱりね、プロに頼むことなんだと思いますよ。なんでかっていうと、マーケティングと同じで、やっぱりそもそも世界に女性がいっぱいいたとしてもね、結婚してない人とか、結婚する気がある、結婚してなくてなおかつ結婚する気があるわという人って、別にデスノートの、なんとかの目と違って、ね、その人が私結婚したいですなんてことが名札に書いてるわけじゃないから分かんないじゃないですか。ってことは、もう見込み客が特定できないと同じなんで、ものすごい金と労力がかかると思うんですよね。その時点で結婚紹介サービスとかをね、使うとですね、お相手は間違いなく結婚なさっていないだろうし、結婚したいと思ってらっしゃるわけだから、その時点でマーケットが特定できて、なおかつね、見込み客って大変だけど、自分とお話をしても構わないと、お話をしても構わないわよという人はね、少ないかもしれないけれども、その人たちを絞り込むってことがその後も特定できるわけだから、そこに対して、自然お互いのことを知るための活動をするってなると、やはり、ダイレクトマーケティングと同じ理屈になるので、つまんないこと言うだけど、それが一番いいんじゃないかという話にね、なりました。だけどね、その女性の方が一言おっしゃったのが、でもね、つって、結局見るのは、そうなんだけど、でも一番最初のそのフィルターにかかるところってやっぱり年収なんですって。年収と、あと年齢が50代以上じゃないかとかですね。30代の方とかで結婚したい方が多いからなんだと、女性の方で多い方だと思うんだけれども、やっぱり年齢は気になさるのと、プラス初婚。なかなか初婚で、なかなかどうしてね、厳しいご意見でございますが、あと、年収なんですって。年収。でも年収が一番最初に見るかもって、笑いながらね、おっしゃってたので。ってことは、プロに頼むってことも大事だし、どうやって出ようかとかっていう、ね、なんていうか、可愛いこと言う前に、男性で40代以上で結婚したいと、俺はガチでしたいぞと思った人というのは、実は自然に出会ってナイスガイな方は、僕みたいなこんな意見は関係ないと思うんだけども、一般的な人の場合はね、なんかやっぱりね、金稼ぐのが先なのかなっていう感じもしないでもないなと思って、ちょっとこうみんなで笑ってましたけどね。女性はやっぱその辺はシビアなんだなという話になったって話をしようと思ったんですけど、実はね、それとは別の話があって、ZOZO タウン EC サイドの ZOZO タウンの、新しいサービスで ZOZO スーツって今すごいニュースになってるでしょ。着るだけで採寸できるっていうスーツでね、でぴったりのサイズを送ってくれるジーンズとか T シャツとかもプライベートブランドで始まってですね、わすごいんじゃないかという話になってたじゃないですか。で11月ぐらいにリリースしたんだけど、いつまででも届かなくて、それも届かないっていうふうにニュースになってましたけど、やっとね、僕の家にもですね、さっき届いたんですよ。届きました。でもね、知ってる人は知ってると思うんだけど、もともとのスーツって漫画のガンツみたいにこうチュイーンってこう体をね、着るだけでサイズがスマホで測れちゃうような もうバックトゥザフューチャーみたいなね、もう近未来なものだったんですよ。これすげえっていうのでまずワクワクしたし、どうやってこれから商売なさるんだろうなと思ってたんだけども、どうやらね、やっぱりテクノロジー的にも生産のコスト的にも追いつかなかったのか事情わからないけど、大幅に仕様が変わって、こうね、ぴったりのスーツはスーツなんだけども、ユニクロのなんつうのかな、あれですよ、なんつうんですっけ、ヒートテックのね、桃引きとロンティーみたいなのが届くんですよ。でそこにドットが水玉になってて、その水玉を写真で撮影すると、360度の角度から撮影すると、その多分ピッチの長さとかを測って、長さを測るっていう風にね、なったんですよ。わかります？言ってる意味。だから360度そのカメラの前で自分が回転するんです。でカシャカシャカシャって撮って、計測いたしましたとかっていうやつね、っていう風になったんですよ。で僕実はクライアントさんでもある友人で、まあオーダースーツをですね売っている人がいますので、彼とよく話してて、オーダースーツってやっぱりオンラインで売ってますんで、サイズのお客様にしてもらうんですよ。でここでもちろんどうやって売るかとか、どういうふうに魅力見せるかってことはマーケティングにやるんだけども、でもね、オペレーション的に気軽さってやっぱユーザーには必要なので、採寸をどんだけ楽にするかっていうのが醍醐味なんですよね。だから各社家に行って採寸しますよとか、採寸会しますよとか、店をオープンしましたとかってやって、とにかく採寸を確実に楽にしてもらうってことに心血を注いでいるし、アメリカのオーダースーツのオンライン販売も大体そうなってるとですよね。だからドドスーツみたいな技術ってめちゃくちゃ気になっていて、昔から自社でできないかなって議論はしてたんですよね。で、その時にあの話が出たから、うわこれすげえと。で、権利的にどうかわからないけど、このデータが使えたらいいんじゃないかとかあるし、そのテクノロジーをね、特許を取ってないなら使えるんであれば、似たような商品も自分でも作れるじゃないですか。着るだけで測れるようなものがすごいと思って期待してたので、すごいワクワクしてたんだけど、今回のその着るだけで測るのではなくて、着た時のそのスマホとの距離を考えて、長さでね、丸い印の長さで数を計測するっていうのは昔からあったんです。僕義理の弟くんがプログラマーなので、すごく優秀な子なんですけど、彼にどうだったらできると思うって聞いたら、いやそれはね、もともとハガキでもいいし A4 の紙でもいいから、それを手に持っていただいてスマホで撮影すると、その A4 の長さの長さはデータがあるから、それと比率を考えたら、おそらく奥行きはちょっと今いろいろ考えなくちゃいけないけれども、サイズぐらい、身長体重とか腕の長さとか高みとか、そんなぐらい全然できますよと言ってたんですよ、彼が。だからもともとそうやればできるよねって話をしていたし、アメリカにはそういう技術があるんですよね。A4 用紙をかざしていただければ、あなたのぴったりのシャツのサイズを測りますとかっていう技術はもともとあるし、やってる会社もあるんだけども、それと同じなんですよ、もう簡単に言えば、僕の思うに。だからね、なんか後退しちゃったなと思って、残念だなというのが、まあ率直な感想ですよね。だけどまあすごいと言ってる人がいっぱいいるから、まだわからないでね、もう届いたんですよ。でまだオチがあって、でやってみたんですけど、全然計測が成功しなくて、僕ね6回ぐらいやったんですけど、さっき全然計測できなくて、失敗しましたみたいな感じで、もう一回やらされるんですよ。多分なんかマニュアルとか見てると、背景が真っ白にしなくちゃいけないとか、めちゃくちゃ明るい部屋で撮らなくちゃいけないとか、距離を間違っちゃいけないとか、高さを間違っちゃいけないとか、肩幅を固定しなきゃいけないとか、もういろんな条件があるとうまくいくんだけど、まあいいじゃないですか。でもね、うまくいくためのコツが存在する時点でもうきついなと。だからこれまで各社がやっていた技術と大して変わらないものになっているなという印象がやっぱりありますね。とは言っても腐ってもゾースーツさんですから、またどんどんバージョンアップしてね、計測の仕方が楽になる、同じスーツで楽になるのか、スーツとアプリ両方バージョンアップして楽になるのか分かる、それにちょっと期待したいところですけれども、ちょっとこれだとね、まあ笑い話としてやっぱりメジャーで測った方が100倍早いなと僕は思いましたね。だからまあなんか技術がもうちょっと進化するのか、すれば画期的になっていくのか、でもこういう時代を過ぎないとね、技術って画期的になっていかないから、ちょっと期待があるなと思ったけど、やっぱりオーダースーツの採寸がクソ簡単になると、なかなかイノベーションが起こるので、少しね、個人的にはちょっとね、残念だなという結果でしたね。まあまあ、お前の測り方が悪いんじゃないかって話になると思うんだけども、でもね、 そんなに僕リテラシー低い方じゃないと思うんだけど、それでも何かのコツを履き違えているという時点で、やっぱりまだまだ改良の余地があるんだなと思ってね、少し過激な期待をしすぎましたね。だからまあ多分期待値が上がりすぎたんでしょうね、画期的すぎて以前のやつが。だからそこだけはリリースしてる方からすると、それだけでも十分なね便利なことやってるのに批評されちゃってね、なかなか市場の評価もきついもんだなと思って、まあ、複雑に見ている今日この頃でございます。とにかくね、ゾウスーツ買った方がいてね、うまく測れたからコツをぜひ教えていただきたいなと思いますが、まあそんな今日この頃でございます。はい、ということで今日のトピックは以上でございます。じゃあ、また、次回配信しましょう。なんかね、ペース早くしますとか言いながら きっちり2週間に1回になっちゃってるので、本当に、ペースを投げていきたいと思っておりますが、飽きずに聞いていただけると嬉しいなと思っております。あとね、マドリッドに、今週、来週かな、来月か、来週月の頭から行くわけですけれども、セミナー満員になって残席いくつかございますので、急ぎの方は申し込んでください。あと、なんだっけ、アムステルダム、オランダに寄った時の、個人セッションも多くのお申し込みいただきまして、枠は少し埋まったんですが、まだちょっとだけ空いてるので、申し込みある方は、日程が合わない方もいらっしゃったんでね、おっしゃってください。マドリッドに行った後に、オランダのアムステルダムに6月行きますので、個人のコンサルティングですね、ゆっくり2時間ほど時間を取って皆さんのお悩み、もしくはこれからどういうビジネスを私はすればいいんだろうかから一から含めてお話をしますので、ぜひおっしゃってください。そんなところですね。あとはまあスペインに行った時に、ちょっとサンセバスチャンというね港町に寄ったりとかってことで、行ったことない町に行ってこうかなとか、今計画立てて面白いところなので、また次回の配信ではですね、どんな風な旅を今回はしようと思ってるかなって話もできればなというふうに思っております。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。